ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で新しく滋賀県の東近江市、和歌山県の有田市、京都府の大山崎町の3つの拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は有田班がお送りします。本日お送りするメンバーは源と
智也と
大輝と
龍平と
耕作です。
お願いします。
すいません、今変な音が入っちゃったかもしれないんですけど申し訳ないですね。
誰だお前、
誰ですか、
やめてくれよ。トモヤ、
これ毎度毎度じゃん。
やめてくれよ。
集中しましょうね、ちょっとね。
ほんまに大気、
は
い、大気。
実はね、今回僕久しぶりに司会というか進行係ということで、
そうやな、
はい、毎回 ね進行係を変えてお送りしているんですけれども、うん、今回でもう6回目のラジオになりますね。
一周回った。
一周回りましたね。
うん、早いな。
もう慣れましたか皆さん、この緊張感というか。
慣れた。
慣れすぎやんお前は。
このね、あまり
ほんま
ね、
慣れた、
う
ん、
原稿を作りすぎないスタイルというのがね、僕らの中でもうね、
もう定着
定着しつつありますからね。
してしまっていますけどね。
はい。
はい、では今回のラジオなんですけど、まずオープニングトーク、何を話そうかというふうにね考えてたんですけど。やっぱり今日はこれを話そうということで、先日、僕たち祇園祭りのゴミゼロ大作戦というものにボランティアとして参加してきました。
はい、
本当にホットな話題ですね。
うん、
もうつい収録日の一昨日 土日ですか ね参加したのは、
うん、そうですね。
そこでまずゴミゼロ大作戦についてちょっと僕の方から説明をさせていただきます。ゴミゼロ大作戦というのは京都で行われている祇園祭りの屋台の、食器をリユース食器に切り替えて、廃棄されるゴミを、ゼロに近づけようという活動になってます。
はい、
で祇園祭りの宵山というのは多くの、屋台が四条烏丸を中心に並んでいて、国内外からたくさんの来場者が訪れるということで有名です。しかし来場者に比例して課題となっているのがやはりゴミ、廃棄物の量。
うん、やっぱりゴミね。
はい、で以前に比べてゴミの量とかは減ってはいるんですけれども、やはり可燃ゴミの量が増える一方だったということで、この現状を変えるために、この使い捨て食器の消費サイクルをリデュースとリユースの視点を導入して原料に導く取り組みとして、このゴミゼロ大作戦というのが生まれたということですね。はいはい、で僕たち去年もねは一般のあれですよね、ボランティアで参加ということだったんですけど、はい、今年3回生になってからはもうリーダーということで、
はい、
みんな無線をつけて、はい、もう一日中ね汗を流して活動したんですけども、
そうですね、
疲れたな、
長かった、
長かったね本当に。
僕とね工作はね、
そう、
去年参加してないんです。
あ、参加してなかった
ね。いきなりリーダーになるっていう。
そう、今年初ゴミゼロで、うん、今年からリーダー
になるっていう。
もうね、ずっと言ってましたよ2人で。
もう本当に怖いと。ゴミゼロの日が怖いと。
あの現場を分かっていないリーダー。うん、もう一番ダメなやつですからね。これ
一旦指示出したら、
これそう
なんです、
これほんまに大丈夫なんかってずっと歌い出てて、もう逃げたい逃げたいって言い続けてましたよ当日まで。
うん、
ずっと言ってました。これは
ではね、このゴミゼロへ参加してもうどう感じたのか率直にね、みんな感想を聞いていきたいと思うんですけど、じゃあ智也から、
はい、
いいですか。
うーん、
どうでしたか。
とりあえず、うん、疲れた。
その一言ですよねやっぱり、
うん、まあこれにつきますよね。
疲れたけど、うん、その中でやりきった感とか、
うん、
そういった楽しみがあったかな、うんうんうん、だから普通に参加して普通に祭りに参加した中では得れないものをゴミゼロでは得れたんじゃないかなっていうふうに思いました。
でじゃないんだけど
さすが友達ですね。
じゃないんだけど
続いて明石くんどうですか。
僕は あのやっぱこう表現何パーセントでやっぱ比率で表現すると、うん、楽しさ 90%、
90%
疲れた度 100%、 充実度 10,000% ぐらいの割合。
あ 100の中で割るんじゃない。
11110% の中で
こうやっていってるよね。もうね、
11110% の中で割るとこう。
なあ、これどっかで聞いたことあるんだけど、
え、
秋田さんのパクリやな。
気のせいちゃう。
先輩のパクリという疑惑が上がってますけど、
気のせいちゃう。あれ、
え、では矢野くん続いてどうでしたか。
そうですね、僕らこれ日曜日しかまあ参加してないんですけど、はいはいはい、僕は、うん、え、あと工作も、
うん、俺も日曜日、
大輝も、
うん、
大輝もそうやな、うん、で源ちゃんも、
僕も、
うん、トモヤは
2日だけど1日目一応夕方まで、
うん、あ、うん、僕らね4人は土曜日、うん、あのコミュニケーションワークショップ演習という、
そうですね、学校の学通用でね行けなくてね、
はい、で僕らそのね、そのラーニングアシスタントっていうのをやってるんで、はい、
そうですね、
それに行ってたんですけど、うんうん、まあ時間がでも1日にしても長かったんで、朝の10時から結局終わったん晩の12時45分ぐらいまであったんで、すごいまあ疲れたんは疲れたんですけど、まあさっきも言ってたように達成感もあり、で僕次の日バイト行ったんですよ。まあ、
おー、リュウヘイ君にしては、
はい、そうなんですよ、次の日ね、僕ねバイト行ったんですよ。でその前の日に1日こうずっとボランティアとして動いてて、うん、次の日にバイトした時に、うん、こうもうなんか人に対するこの接し方というか、まあ、お金がなくても、うん、ボランティアやとしてもこうちゃんとやるじゃないですか、もちろん、うん、で次バイト行った時、うん、いつも正直バイトの時でちょっとだるいじゃないですか、
うん、そうです
ね、お金出てんのに、うん、なんか接客するのとかちょっと、うん、ちょっとめんどくさいなってところあるじゃないですか、
わ、
うん、
かるわかる、
それがなぜかこう自然に入れるというか、
あ、
へ
え、もうそろ
そろ、あ、これはやっぱりなんかその人にこう何かを与える時っていうのは、うん、なんかどうしてもこう計算が入ると相手の人も分かると思うんですよ、うん、なんかやってあげてる感とか、うん、なんかこう見返りを求めてやってるんじゃないかみたいなのってやっぱ感じると思うんですけど、ボランティアとかって、まあ、そういうの一切なくやってるじゃないですか、うん、基本的にはお金も何ももらってないんで、うんうん、でもそれをこう癖づけていくと、うん、普段の行動から相手にこう見返りをこう求めてんだって感じさせることなく、うんうんうん、でも実際には相手の人はいいその好感を持ってこう受け止めてもらえるから、結果としては見返りがこう来るというか、見返りを求めずにやってんねんけど見返りが来るっていう、ボランティアをやってるとそういうパワーがねこうあるんじゃないかと僕は思いました。
なるほどね、工作いらんのじゃん、もう言う、なんか
やめて
なんか言う、
これ超えなあかんな、
これ超え、
マジかいるとかやめて
そう、僕は2日目だけ参加させてもらって、うん、朝食器配布って言ってこう、リユース食器を使ってくれませんか、うん、って言ってこう回ったんですよね、大輝とかと一緒に、うん、で、まあ、4年目のこの祇園祭りの活動でゴミゼロっていうのが、うん、まあ、4年前と比べてゴミは半分になったってい う,、うん、いうデータもあるんですけど、うん、まあ、やっぱりまだまだリユース食器を使えない店もあるし、うん、あちょっとうちいいですってお店もあって、終わった時やっぱり結構ゴミが、これで半分になったんかっていうぐらいゴミがまだ出てて、まあまだまだこの活動ってこれからもまあすごいいいことだと思うし、まあ今ある分に加えてもっと進化できるのかなって思いました。
リユース食器使ってくれるとこがちょっと少なかったな、
うん、なんかもともと容器使ってないんですうちとか、なんかそれこそベビーカステラのお店とか元からあるとこはなかなかもらってくれなくて、まあそういう課題もありつつ、そういうのもまた続けていくべきじゃないかなって思いましたね、
うん、ありがとうございます。
はい、
僕の感想聞きますか。
そういえば
そう、
じゃあまあ手短に、やっぱり思ったのはやっぱこの深尾ゼミナールの絆っていうのをまた改めて僕感じたなと思ってて、やっぱりエリアごとに分かれてるんですけど、その中で、まあ、少なくても2人はゼミのメンバーいたんですけど、やっぱなかなかみんなで会わないじゃないですか。で夜になって人通りが少ない時に会う回数が増えてきて、その時にの安心感というか会えた喜びとか、
分かります、
まだちょっと作業とか残ってるのに、うん、もう自然と体が動くっていうか、
あるわ、
もう改めて深尾ゼミのこのパワーというものがすごいなというふうに感じましたし、 3回生だけじゃなく、まあ、2回生とあと2年連続リーダーで4回生も参加してもらってて、うん、もう本当にすごいなというふうに感じましたね、
うんうん、今の話にもあったようにね、うん、僕エリア的に結構離れてたんで、うん、全然合わなかったんですよ、うん、ほぼほぼ深尾ゼミの人、うん、もう他の人合わなかったんです、うんうんうん、でもう活動全部終わって、
う
ん、
で
それこそ12時過ぎとかにこう本部にこう帰ってって歩いてた時になんかあれみたいな、途中本部も手前ぐらいであれみたいになって、よう見たらなんかあれ俺トモヤと工作みたいな、そこでその日の活動でも初めてに近いぐらいもうあって、もうその瞬間もすごかったよな、なんか
もうヘッドヘッドやったのに、
うわっなって、ほんま5年ぶりぐらいに再会したぐらいの気持ちで熱く抱擁しました。
有田の絆もね深まってますね、はい、でそうですね、ゴミゼロで少し話がね盛り上がってしまったんですけど、はい、本番の内容いきたいと思います、はい、まず、僕たち7月の前半に、久しぶりに和歌山県の有田市へ訪問しました、うん、でこれにはね2回生も初めて何人か来てくれて ね、うんはい、ね2回生来てくれたのどうでしたみたいな、やっぱ嬉しかったよね、
嬉しい、
ね、
ちょっと嬉しかった、
嬉しい、
で後から2回生の意見を聞くと、もうすごく有田に惹かれたという声を続々と聞いております。
写真で惹かれてたみんな、
う
ん、
そうですね、
写真で
どういうこと、
来
てない人も、
そうそうそう、
あー、そうなるほどね、
あの写真って他の人も見てんの、
ツイッター、
ああ そ, う
あ、うん、そうですね、うん、僕たちがね集合写真がすごくもう、
すごいからな、
もうすごく
羨ましい、
すごくいい、うん、あれ見返したけどほんまにいい写真やった、
写真やな、
ツイッターと LINE もそれトップガンしてるもん、
え、ああそうなの、うん、いや俺今日 LINE のホーム画面それに変えた、う
ん、一緒、うん、今日
そうです。ではね、何をしに行ったかというのは、後半のお楽しみということにさせていただきます、はいはい、では大輝くん、はい、曲紹介お願いしていいですか、
はい、乃木坂46で裸足でサマーです。
ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は乃木坂46さんで裸足でサマーでした。
イエイ、
いい夏歌ですね、もう今の時期にぴったりですね。
あ、そういう選曲だった、
そうです、そういう選曲です、
夏やしっていうことなんや、
さらアイドルファンだけということないですからね、
うん、うん、これ源ちゃんのねもう独断と偏見 で,
偏見で
曲が毎回選ばれてますから、
よかったらみんなのチョイスもね全然、
いやいや聞くんです、いやもうここまで来たらもういいです、
もうあとちょっとなんです
、もうあと半分まで来てるんで、もう貫きましょうこれは、
わ、
うん、
かりました、では後半に行きたいと思います。では僕たちが7月の初めに和歌山へ行った時何をしてたのか、どんな魅力を発見したのかね、うん、まず一つ目、智也くん紹介お願いしていいですか。
はい、実は僕たち無人島千の島っていう、和歌山県にある無人島千の島っていうところでバーベキューに参加してきました、うん、手ぶらでバーベキューができるっていうことで、うん、みんなでバーベキューしようよっていう市民とか住民の方の声で始まったこの企画、うん、手ぶらでバーベキューができるということで、いっぱいたくさん、たくさんの方が、うん、そうみんな参加してくれたっていう感じですね。
そうですね、やっぱり、
はい、
もう実際には有田市の観光協会の方々がね中心となってこのイベントをされているということでね、
はい、
うん、でっかいお肉食べましたね僕ら
の、うん、これもうね、うん、なんかお金の話して悪いんですけど、うん、しょっぱなからお金の話があるんですけど、まず僕ら自分らでこう車で行ってこうコンビニ集合だったじゃないですか、でそこにまあ僕たちのお世話になっている石垣さんがこうやってきて、で僕らはねもうバーベキューだけのつもりで結構行ってたんですよね、
そうですね、
普通にバーベキューするつもりで行ってたんですよ。石垣さん来たらもうなんかでっかい浮世2つ持ってなんか空気入れんぞみたいな言うて、
一番ノリノリでもうねえ
麦わら帽子かぶ
ってね、袋なんか持ってきて、なんかこれなんか12、3本ずつ好きなん入れろみたいな
飲み物をね、買っていただきまして、
ジュースとかいっぱい入れて、
ありがたかった、
本当に嬉しかったですね、あれは。
でも渡航費がね まあ、往復で1000円かかると、うんうん、これも全部石垣さんが出してくれて、うん、でお肉、うん、その今出てた大きいお肉、うん、1枚これ1000円
でしたね。
これ全員分石垣さんが、
いや本当に、
いやもうね、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
言えないですけど、
うん、いや楽しかった ね、うん、バーベキューしただけじゃなくてね、地元の小学生たちがね、うん、踊ったりだとか、
よさこいを、
和歌山県はねもう好きだという感じの最高という、うん、
最高っていう歌
をね、和歌山最高、
和歌山最高っていう歌がねでなんか、うん、僕と工作と源ちゃんが その近くにたまたまいて、
舞台の近くにいてね、
おおと思ってこう見てたら、うん、そのお姉さんがやってきて、そのねあの振るやつ、
なる、なる、なり込むみたいなやつを渡されて、
渡されて一緒に踊ってくださいみたいな、うん、で僕ら急遽踊りましたね、
うん、踊りましたね
俺と大輝びっくりしたな海で遊んでて、うん、振り返ったらなんか知ってる顔さ
一緒に踊りました。でもその地元愛というか、
そう、うん、なんかね、地元のいいものとかが歌詞の中入ってて、よかった、
その絆みたいなもので、うん、僕らも一緒に参加させてもらって、全然違うとこから来ている僕らを一緒にこう、
うんうんうね、
踊らせてもらって、すごいそういうのを感じましたけどね、う
ん
う
ん、このイベント通してね、やっぱ有田の皆さんのつながりというか、うんね、もう感じられたんじゃないかなというふうに思いましたね。
はい、はいはい、感じました。
でもう一つ僕たちが新しく知った観光スポットというのがありましたね。
ありましたね、
はい、
龍平くん紹介お願いしてもらっていいですか。
はい、その無人島行った後に、うんうん、なんかもうちょっと時間あんやったらもう一箇所だけ行かへんかみたいな、
うんうん、石垣さんがね、
石垣さんがおっしゃってくれて、うんうん、でついて行ったこう山登って行ってね、うん、山の山頂のところにある、うんうん、おしゃれな
おしゃれでしたね。
おしゃれだったな。お店があって、う
ん、ありまね、
このお店が名前がテスティモーネという、うん、まあ、お店なんですけど、うん、ちょっとこのお店についてね、うん、軽くだけご紹介させてもらって、うん、これはまあもちろん和歌山県の有田市の、うん、みかん街道っていう、まあ、道がこうね、うん、山に沿ってあるんですけど、うん、はい、そこの山頂にあるお店で360度、うん、こう見渡す限りが、うん、海、うんうん、
綺麗やったな、
すごく綺麗でしたよね、うん、でそこで、うん、まあ、フレッシュな、うん、食材を使ったイタリアンを、まあ、いただくことができると、うんうん、で6月30日からプレオープンしてて、うん、こう予約しないと入れないっていう時期だったんですけど、うんうん、石垣さんの、まあ、コネというか、
そう、つながりがね、
つながりで、つながりでね、こう、まあ、ねじ込んでもらって、うん、急遽、まあ、うん、こう行かさせてもらったんですけど、うん、でこのお店の名前のテスティモーネという名前はイタリア語で証明する人という意味らしくて、
深いですね。
でこの土地 この価値を認める人が増えて、人と人または人と土地のつながりが広がっていきますようにという願いが込められているそうですね。はい、でさらにこのテスティモーネはね、レストランだけではなくて、こう友達の家に泊まりに行けるような、こう気軽な気持ちで泊まることができるゲストルームが、
ゲストルーム
2部屋だけ、2部屋だけ、あります。お
ー、全然気軽に入れる感じじゃなかったけどな、
まあ、それは間違いなかったな
ちょっとおしゃれすぎて、
おしゃれすぎて、ね、
まあまあ説明としてはこんな感じなんですけど、
う
ん、
はい、
特等席やったな。
うん、そうやね、外のテラスで僕ら全員、うん、
気温もいい感じで、うん、風も気持ちよくて、
外にもこうテラス席ソファーみたいにな
って、そうそうそうそう、うん、
で前はもう海みたいな、
海、うん、絶景、うん、
すっごい綺麗でした。
そこで飲んだね、みかんジュースがもう、うん、すごく絶品でしたね。
めちゃめちゃうまかった、うん、
写真も映えるしな、
うん、なんか友也だけ違うなんか飲んでたよ、ね、
そう、なんか女の子が飲むとなんかふわっとする、うん、って言われているジュースを飲んだんです、まあ、男の僕が、
ね、
男の僕が、まあ、ふわってするかどうか、はい、まあ、飲んでみたんです、うん、ふわっとしましたね
やっぱしましたか、
しました
しましたね、
はい、しました
はい、
でも工作はせんかってんな、
俺全然せん
一応みんな一口ぐつ飲みました
、ね、そうそうそう、
ちなみに僕もふわっとしました、
うん、俺でもした、
やっぱりふわっとしました、
僕もしましたね、
工作
全然せん
男性ホルモン高すぎたかな
やっぱ一つだけ覚えてるのは、僕たち4人はみかんジュースもすごくいいね、早く勢いで飲んだんですけど、トモヤだけちょっとスピードが
なんか、
うん、ね、
全然減らへんみたいな、う
ん、飲んでも飲んでも減らんから魔法かかって
た、魔法がね、
うん、っやっぱ有田の魅力が詰まったね、美味しいもん、ね、いただきましたからね、はい、やっぱりこれ行ってやっぱ新しく有田の魅力をやっぱ知ることができたんで、やっぱこれからもね、有田行って新しい魅力をねどんどん発見していけたらなというふうに思ってます。
はい、
では、最後に今後のプロジェクトの活動について工作お願いします。
はい、で今日本に145個、うん、まあ、DMO に登録広報団体があるんですけども、うん、まずそこに、はい、すべてこうアンケートを送って、はい、まあ、今自分たちがこう考えてる、まあ、人材とか財源っていうのが問題じゃないのっていうところを、うん、まあ、実際にじゃ DMO の中にいる人たちはどう考えてるかっていうのと、まあ、あと DMO の中の人たちがまあ将来 DMO を使ってどういう街にしたいかっていうのを、まあ、このアンケートで明らかにできればなと、はい、必死に作りましたもんね、文面とかね、
はい、作りましたね、
言葉遣いからの、ね、行列からもうこの、ね、アンケート作り頑張ったんですけども、うん、はい、でまあ、今後あのゼミで討論会っていうのが、うん、まあ、年末にあって、まあ、この討論会に向けて、まあ、DMO が討論会の一つの軸になるっていうので、うん、まあ、他の、東近江と、まあ、大山崎でも、まあ、街づくりに関する活動してますけど、うん、まあ、DMO がこう、ね、アメリカとかで始まったっていうのはやっぱり市民の人が、うん、まあ、この街には DMO という形が必要だっていうので始まったパターンが多いんですけど、はい、まあ、日本の今の現状は、まあ、補助金あげるからちょっとやってみへんか、うん、DMO みたいな感じで、まあ、始めたりとか、うん、まあ、ちょっと観光協会の人たちが、まあ、ちょっと面白いんかなぐらいで始めてるところが多くて、まあ、でも街の人たちは本当に必要とされている、まあ、内発的な、うん、まあ、地域からのこう要望っていうのが本当に大事なんじゃないかっていうのを、まあ、DMO を軸にしながら討論会で頑張っていこうと思ってるので、ちょっと今回のアンケートはちょっと肝になるかなという感じで、
そう
です
ね、
はい、はい、まあ、7月末ぐらいまでをねちょっと期限として、まあ、8月ぐらいからちょっと回収しながら、うんうんうん、まあ、ちょっと結果を精査していくっていうことなんで、ちょっとこれから楽しみかなと思っております。
ね、これ夏休みかけて僕たちね、はい、活動どんどんもっと頑張っていかないといけないですね。
はい、
まあその DMO についてはそんな感じで、有田についてもね、うん、新しい動きが始まろうとしているシークレットプロジェクトがありますからね、
そう、またどこかでお伝えできたらというふうに思います。はい、はい、では本日は私たち有田班がお送りさせていただきました。来週は大山崎班がお送りさせていただきます。次の私たち有田班の放送は1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901、ファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはゲンと
トモヤと
大輝と
龍平と
豊作でした。
またねー。